ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。パレスチナはドナルド・トランプ大統領の敗北を歓迎することについてお伝えします。パレスチナは米国大統領選挙でのドナルド・トランプの敗北を歓迎します。トランプ政権はパレスチナの人々に最悪の事態をもたらしたと考えられています。これは11月8日、日曜日にアナドルエージェンシーがインタビューしたときに、パレスチナのマフムド・アバス大統領の特使であるナビル・シャハッシーが語ったものです。一方、パレスチナ国家取り組み事務局長であるムスタファ・バルゴーティ氏は、米国大統領選挙の結果を歓迎しました。彼は、トランプは現代の出会った中で最悪のアメリカ大統領だと述べました。トランプは国際関係を、政治を破壊します。トランプは座職中、パレスチナに非常に有害な多くの政策を取ってきました。それは彼がエルサレムをイスラエルの首都として認めた2017年12月に始まりました。米国はこれを行う世界で最初の国になりました。2018年5月、トランプ政権は米国大使館をテルアビブからエルサレムに移すことを決定しました。その時、パレスチナ人は米国が仲介したイスラエルとの和解交渉から撤退することを決定しました。それでは次のニュースです。ジャマイカはカマラ・ハリスの勝利を応援することについてお伝えします。インドではタミルナドゥ地方のハリス系の家の近くの寺院で米国で選出された副大統領であるカマラ・ハリスのために祈るなど、神々のために牛乳を注ぐ人がいます。インドとジャマイカのハーフであるハリスの勝利は両国の勝利でもありました。もう一方のジャマイカでは、11月8日日曜日のループジャマイカから引用によると、ジャマイカ人もハリスの勝利を祝いました。幸福は特にソーシャルメディアを通じて表現されました。ジャマイカの首相である エンドゥー・ホルネス首相もツイッターを通じて、ジョー・バイデンとカマラ・ハリスを祝福しました。選出された米国の大統領と副大統領であるジョー・バイデンとカマラ・ハリスにお祝い申し上げます。アメリカにカマラ・ハリスという人物の初の女性副大統領が就任し、彼女はジャマイカの地位を持つことを誇りに思っています。それでは次のニュースです。輸入 COVID-19 の増加は中国が外国人の到着を禁止している理由になったことについてお伝えします。輸入 COVID-19 症例の大幅な増加は中国が外国人の到着を一時的に禁止する理由になっています。中国外務省のスポークスマンであるワン・ウェンビン氏は土曜日に北京での書面による声明で、海外での流行状況が悪化したため、中国は輸入症例に関連する大きなリスクに直面していると述べました。彼は10月だけでも中国は515件の輸入症例を受け取り、9月の症例と比較して、45% 増加したと述べました。一方、中国ではまだ国内で地元の人々を苦しめている症例があります。そのような状況では、それは中国に旅行する前に入国者の予防と管理を強化します。これによりリスクを最小限に抑えることができます。彼によると、入国者は、出国前と中国到着時の両方で、綿棒検査を受ける必要があります。しかし、彼によれば、100% 正確なテスト方法はありません。それでは、次のニュースです。国連は、飢餓の影響を受けた4カ国に警告することについてお伝えします。国連は沸騰点に達した紛争の4カ国における飢餓の危険性について警告しています。ブルキナファソ、イエメン、南スーダン、ナイジェリアは、ブルキナファソ、イエメン、南スーダン、ナイジェリアは、パンデミックで食料入手が困難になり、3、6ヶ月以内に深刻な飢餓を経験する可能性があります。世界食糧計画または WFP の研究ディレクターであるマルゴット・ファンデルフェルデン氏は土曜日にアルジェリジラのウェブサイトで4カ国が非常に強力なターニングポイントにあると述べたと伝えられました。これらの状態は世界の4つの異なる地域で同時に発生します。国連食糧農業機関と世界食糧計画が実施した急性食品不安ホットスポットの早期計画分析はすでに飢餓に直面している何百万人もの人々が飢餓の危険に瀕していることを指摘しました。これは仕事に影響を与え農業活動を混乱させ送金を削減し、原油価格を高騰させたパンデミックによって悪化しました。ブルキナファソ、イエメン、ナイジェリア、南スーダンは紛争、 大規模な避難、経済危機、気候と農業の災害の危険な組み合わせに直面しています。COVID-19 及びその後の制限とロックダウンまたは地域権益は既存の痛みを悪化させるだけでした。それでは次のニュースです。運輸省はパティンバン港が11月に完成することを保証することについてお伝えします。ブディカリア・スマディ運輸大臣は日曜日に運輸省といくつかの省庁は西ジャワ州政府とスバン地方政府と協力して2020年11月末までにパティンバン港の第1段階の建設を完了することができると説明しました。一方、埋め立ては12月に実施される予定です。ブディ大臣によると、8ヘクタールの面積をカバーする自動車ターミナルの建設は 92% に達し、2020年11月までに完了する予定です。このターミナルには350メートル ×33 メートルのドックがあり、21万8000の完全構築の容量があります。その後、420メートル ×34 メートルのドックを備えた1ヘクタルのコンテナターミナルも2020年11月末までに完成する予定です。このふ頭の容量は25万の20フィートコンテナ換算または TEU です。一方、公共事業国民住宅省が建設したアクセス道路からの港湾アクセス道路とアクセス道路のオンオフランプの進歩は 99% に達しています。ブディ大臣によると、パティンバン港は369ヘクタールの面積と356ヘクタールのバックアップエリアがある国家戦略プロジェクトの一つです。それでは最後のニュースです。アイルランド大臣は現在の課題は失業を克服することだと述べたことについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は現在政府が直面している課題は失業者の数を減らすことであると認めました。彼は COVID-19 の大流行によりインドネシアの失業者数を増加したと述べました。アイルランド大臣はパンデミックのために失業者の数が267万人増加したと述べました。2020年8月まででインドネシアの失業者数は977万人に達しています。8月のオープン失業率または TPT は 7.07% に跳ね上がったと記録されています。2019年と比較するとその情勢は 5.23% 増加しました。これは11月8日日曜日の republica.co.id への声明の中でアイルランド大臣が語ったものです。失業とは別に政府はまたインドネシアの非公式または非正規労働者の数が多いことを強調しました。さらに、今年は290万人以上の新規労働者がいると推定されています。この状況では、9人競争が激化することは確実です。 アルランガ大臣によると、公用喪失に関する2020年法律第11号の可決は、公用喪失の一つの方法です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、インドネシアの経済成長は改善することについてお伝えします。中央統計局は2020年第3四半期のインドネシアの経済成長はマイナス 3.49% 縮小したと述べました。まだ縮小していますが、この成果はマイナス 5.32% で記録された2020年の第3四半期のポジションよりも優れています。スリムダニ・インドラワティ財務大臣によると、11月5日木曜日に2020年第3四半期の経済成長の達成は以前のポジションと比較して非常に良好です。これは現在経済回復のプロセスがあり、国の経済活動の方向が前向きな方向に逆転していることを示しています。経済成長の改善は、財政刺激策の役割または国の歳入及び歳出予算手順の役割によって推進されています。主に COVID-19 と国家経済の回復プログラムの取り扱いです。2020年の第3四半期に国家支出の吸収は増進増加を経験しました。9月末まで国民経済は 15.5% 成長しました。予算の吸収は社会的支援の実現とビジネス界及び中小企業への支援によって支えられています。中央統計局のデータに基づくと、 この期間中、政府の消費量は前の期間から9.76%増加しました。現在起こっていることは確かに第4四半期の成長を改善するための資本として使用することができます。しかし、これは主に現在及び将来の条件とポリシーによって決定されることに注意してください。このため、政府はこの前向きな傾向を維持し、不注意であったはなりません。パンデミックの間に、他の多くの国が経験したように、インドネシアが長引く不況に陥る見込みがないわけではありません。深刻な状況は、昨年8月だけで、977万人と記録されていた失業率を高めることができるでしょう。2019年の同時期と比較して267万人を増加しました。政府が四半期ごとの経済成長を促進することにより、失業の増加に歯止めをかけることができることが期待されています。支出数と生産の両方の観点から成長のすべての予想は上昇しなければなりません。COVID-19 の大流行のと国家経済回復プログラムの勝利における財政刺激策の実現を加速する必要があります。同様に、政府の予算支出の吸収も同じです。政府は COVID-19 勝利プログラムと695兆ルピアに達する国家経済回復予算の吸収を引き続き加速すると述べました。しかし、11月標準まで使用された予算はわずか366.86兆ルピア、つまり約54%でした。これは成長傾向を維持または増加させることができるように、予算の吸収を促進するための努力が以前として必要であることを意味します。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナーイヤハミーコンワコナーウコンヤハミミ
Rang正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Listener の皆さん、今日の歴史です。最初にカンボジアはフランスから独立していたについてです。カンボジア王国は東南アジアの憲法君主制の一形態です。この国は以前は11世紀から14世紀の間にインドシナ半島全体を統治したクメール帝国の後継者です。その独立のインドネシアは多くのカンボジアの国々を助けました。1863年にノルドムオはフランスに避難しようとしました。1867年にノルドムオはバタンバンとシェムリアップ州の統治権を支配する権利をタイに与えたフランスと合意に調印しました。最後にこの2つの地域は1960年にフランスとタイに国境合意でカンボジアに与えられました。カンボジアはインドネシア植民地の一領域として1863年から1953年にかけてフランスによって保護されました。カンボジアは1940年代の日本の占領後、ついに1953年11月9日にフランスから独立しました。カンボジアはノルドムシハンノク王のリーダーシップの下で憲法上の王国となりました。次にベルリンの壁は東ドイツ政府によって開かれたについてです。ベルリンの壁は東ドイツが建てた隔壁です。この壁は1961年8月13日に建てられました。1989年に東部ブロックの権威体制の自由化に関連して東部ブロック地域に急進的な政治的変化がありました。1989年11月9日に東ドイツ政府は東ドイツの人々が西ドイツと西ベルリンに行くことができると発表しました。そこで東ドイツ人の群衆が交差して壁を登り、自由の雰囲気を祝うために西側ドイツ人が反対側に続きました。数週間後、公衆の陶水と土産の狩人たちが最終的に壁の一部にひびをつけました。壁のほとんどは重機を使用して政府によって破壊されました。ベルリンの壁崩壊により、1990年10月3日にドイツ統一が実現しました。最後にサルボ・エディ・ウィボーが死亡したについてです。インドネシア軍の中将サルボ・エディ・ウィボーはインドネシアの軍人です。彼はクリスティアニ・ヘラワティの父です。クリスティアニ・ヘラワティはインドネシア第6大統領、スシロ・バンバン・ユリオノの妻です。サルボ・エディ・ウィボーはセントラル・ BP、7会長、インドネシア大使、および赤ブリまたはインドネシア軍の知事を務めました。彼は1989年11月9日にジャカルタで亡くなりました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
Semangat di hidupku. kisah cintaku menakjubkan, bahagianya ku merasa.
Kamu ada penyeimbangku yang menahanku dari terjatuh, dan kamu
of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシア語です。今日は当製品の中小企業は世界市場に参入できることについてお伝えします。アグスバルマント貿易大臣は西ジャワ州のチェルボンの3つの中小企業によって生産された合計40の輸出コンテナのうち、当製家具の5つの輸出コンテナを見送りました。合計40個の輸出コンテナが、米国、カナダ、日本、韓国、オーストラリア及びドイツ、フランス、イタリア、デンマークなどの欧州連合、小国などのインドネシアの輸出先国に送りました。アグスパルマント大臣は、当製品の企業家が世界市場での地位を獲得することに成功したことを温かく歓迎します。彼は、チェルボンからのこれらの中小企業、出業者の決意と闘争が、他の輸出業者、特にインドネシア全土の中小企業の企業家を動機づけ、インドネシアの非石油及びガス輸出のパフォーマンスを高めることができることを望んでいます。アグス大臣によると、この輸出の成功は、インドネシアの当家具輸出製品が品質を維持できるだけでなく、自然で環境に優しい材料を使用する傾向があり、合法的な木材証明書またはフィーレガルを持っているという現在の世界市場の需要と傾向にも準拠できることを示しています。アグス大臣は、今回輸出された製品は輸出訓練支援プログラムを通じて貿易者の インドネシア輸出訓練センターまたはペーペーエイの製品でもあることを強調しました。このコーチングプログラムは中小企業が製品を販売するために世界市場をターゲットにできるように中小企業をサポートするという貿易商の取り組みの表れです。したがって中小企業はますますインドネシアの貿易収支黒字への貢献を示しています。2019年、インドネシアは当製品の世界最大の輸出国で3位にランクされ、輸出シェアは 6.11% で中国の 45.15%、 ベトナムの 12.49% を下回りました。一方、2020年1月から8月までのインドネシアの当製品の輸出額は3億5716万米ドルでした。この価値は2019年の同時期に比べて 4.35% 増加しています。アグス・パルマント大臣はまた、米国市場によって2020年10月30日に発表された一般特異関税制度または GSP 施設の好調は米国の当製品の輸出を引き続き強化する勢いであると伝えました。アグス・パルマント大臣は輸出市場に参入するためにビジネス業者は海外の貿易担当者からの市場情報を利用できると説明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
たまうらぎたまうらぎ bersama dengannya aku mau lagi ku mau lagi bersama denganmu agar aku tak sanggup berpisah dari dirimu okay.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワンのインドネシアです。今回は西スマトラ州のシティヌルバヤバシをご紹介します。シティヌルバヤバシは西スマトラ州のバダン市にあるバタンアラウ川にかかる156メートルの橋です。この橋は市内中心部とセブランパダンを結んでいます。マラハ・ルスリによる古典的な小説シティ・ヌルバヤにちなんで名付けられたこの橋はシティ・ヌルバヤの設定の一つであるパダン山への入り口です。この橋は1995年に建設が開催され、2002年に開通しました。この橋はパダンの町とパダン山のエリアにある旧市街を接続します。旧市街にはオランダ時代からの古い建物があり、独特の赤い色と大きな彫像のある伝統的な家がたくさんある中華の村です。橋の下にはバタンアラウ川口もあり、パダンビーチまで伸びます。ボートがあり、橋に寄りかかっている古いボートがあり、まるでインドネシアにいないかのようで、この場所を訪れるのは非常に興味深いです。シティヌルバヤ橋は公共交通機関または自家用車で30分でアクセスできるため、ミナンカバ国際空港からそれほど遠くありません。この橋を訪れることで、橋を渡った旧市街を楽しむと同時に、シティヌルバヤ橋からそう遠くないパダンビーチからの夕日を楽しむこともできます。リスナーの皆さん、これでパソワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Cukup jangan kau jadikan aku mainan kamu.
Karena kau tak bisa hidup sendiri, sampai di sini saja aku diam.
Oh, oh, oh. Suatu hari nanti kau kan menyadari dan berpaling. Kau mencari menyesali. Suatu hari nanti kau akan sadari dan berbalik. Kau mencariku sudah cukup sabar. Kau gantungkanku,
lihat saja kau pasti menyesali.
Lihat saja kau.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、エラリー海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、モンブリープルサーリストリー、日本語で電気のクレジットを購入することについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、モンブリープルサーリストリー、日本語で電気のクレジットを購入するというタイトルの会話を聞いてください。今回はラマさんの部屋で、ケビンさんのルームメイトであり、ケビンさんの部屋の電気のキロワット G がなったので、彼はラマさんに電気のクレジットの購入方法を尋ねました。
Rama, mengapa meteran listrikku berbunyi terus ya?
Itu tandanya pulsa listrikmu habis.
Oh begitu. Bagaimana cara membeli pulsa listrik?
Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Caranya, pilih bagian pulsa dan tagihan, klik bagian listrik PLN. Selanjutnya, masukkan nomor meter atau ID pelanggan, pilih jumlah pulsa, lalu bayar menggunakan opsi transfer bank.
Wah, praktis dan mudah ya?
Iya. Sekarang kita bisa isi pulsa listrik secara daring. Rizna Nunasan, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。メタランリストリック。メタランリストリック。日本語で電気メートル。電気メートル。ブルブニ、ブルブニ。日本語で音がする、音がする。プルサリストリック、プルサリストリック。日本語で電気のクレジット、電気のクレジット。ハビス、ハビス。日本語で使い終わる。使い終わる。Situs belanja daring. Situs belanja daring. 日本語で online shopping site. Online shopping site. Tagihan. Tagihan. 日本語で請求額。請求額。No more meter. No more meter. 日本語でメーター番号。メーター番号。ID Pelanggan. ID Pelanggan. 日本語で顧客 ID. 顧客 ID. Bank Transfer. Bank Transfer. 日本語で銀行振込。銀行振込。Practice. Practice. 日本語で便利。便利。リスナーの皆さん、方法やプロセスを尋ねたい場合は、bagaimana? 日本語で、どのように、という質問語を使用できます。通常、チャラ、日本語で、方法を質問するためによく使われる文は、bagaimana cara titik titik? 日本語で、どのような方法で何々ですかと使います。例は、bagaimana cara membeli pulsa listriknya? 日本語で、どのような方法で電気のクレジットを購入しますか ?bagaimana cara? 日本語で、どのような方法で何々ですかの質問文の反応するために順番にプロセスを説明する必要があります。インドネシア語では接続詞文が一連のプロセスを説明するために使うことができます。例えば、kemudian 日本語でその後、lalu 日本語でそして、selanjutnya 日本語で次に、などです。接続詞文はまた、通常の順との主な文章を接続するために使用されています。例えば、masukkan nomor meter atau ID pelanggan, kemudian pilih jumlah pulsa. 日本語で、メーター番号または顧客 ID を入力します。その後、クレジット数を選択します。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Rama, mengapa meteran listrikku berbunyi terus ya?
Itu tandanya pulsa listrikmu habis.
Oh begitu. Bagaimana cara membeli pulsa listrik?
Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Caranya, pilih bagian pulsa dan tagihan, klik bagian listrik PLN. Selanjutnya, masukkan nomor meter atau ID pelanggan, pilih jumlah pulsa, lalu bayar menggunakan opsi transfer bank.
Wah, praktis dan mudah ya.
Iya, sekarang kita bisa isi pulsa listrik secara daring. Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。